毎月15日に発行される広報島田の11月号が発行されました。マイホームタウン島田では毎月一度広報島田の最新号を紹介しています。今日は広報課の鈴木さんに11月号の紹介をしていただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず11月号の表紙を見ていきましょう。眩しい世界へ並んで進むその先はきっと青空。線路の通るトンネルの中をヘルメットをかぶった二人が手をつないで明るい方へ向かって進んでいる姿です。素敵な写真ですね。これはどんな瞬間の写真なんですか？
はい。今月の表紙は大井川鉄道で行われた線路ハイキングの写真です、うん、実際に私も参加させていただいて、家山駅から川根温泉笹窓駅までの区間は、10月に1年ぶりに、運転が再開されたんですけれども、
そうでしたね、
はい、その直前にですね、途中のぬくり駅のちょっと先まで、片道 2.2 キロぐらいですかね、うん、線路内を歩くイベントが開催されまして、本当に市内外から多くの鉄道ファンの方々が参加していました、
はい
はい、で特に真っ暗なトンネルの中は普段絶対に歩けないところじゃないですか。
そうですよね、
はい、でまあ、貴重な機会なんですが、やっぱり真っ暗なので、私はなんとなくこう早足で、はい、出口へと、はい、いそいそと急いでしまって
、
はい、そんなこともあったんですけれども、途中ところどころで大鉄の方がその運転手さんの目線で鉄道の仕組みを紹介してくれるものですから、参加者の皆さんはカメラ片手にね、熱心に聞き入っていました。
わー、これは興味深いイベントですね、はいはい、
でさらにですね、裏表紙の島田人では新たな企画で大鉄を盛り上げている広報担当の彼秀幸さんのインタビューも掲載してますので、そちらもぜひ読んでいただきたいと思います。
はい、わかりました。広報担当のね、経営企画室の彼さんですね、はい、素敵な笑顔でね、映ってますね。さあ、今月の特集も見ていきましょう。2ページです。産むをめぐる公共、不妊症とプレコンセプションケアを考える。4.4 組に1組、不妊治療診察を受けたことがある夫婦という大きな文字が目に飛び込んできます。まず現在の日本の子どもを取り巻く環境はある記録を更新し続けているそうですね、鈴木さん。
はい、昨年に生まれた日本人の子どもの数、まあ、出生数ですね、こちらは77万747人になります、うん、また一人の女性が生涯に産む見込みの子どもの数、合計特殊出生率といいますが、はい、こちらは 1.26 人です、うん、でなかなか数だけでは分かりづらいかと思うんですけれども、いずれも7年連続で過去最小、過去最低の水準に落ち込んでるんですよね、
うん、
でしかし子どもが生まれない、そういった一方でですね、3組に1組以上の夫婦ご夫婦が、不妊を心配したり悩んだりしたことがあると言うんですね。でそして 4.4 組に1組が実際に不妊の検査や治療を受けているということで、少子だけではなくて不妊も、もうもはや特別なことではなくて、はい、我々のごく身近にある課題だと言えますね。
いや、もう本当その通りですね。もしも夫婦が産む選択をしても妊娠に壁が立ちはだかれば不妊治療の当事者になると言えるわけですよね。近年不妊治療に関しての保険のルールが確か変わりましたよね。
はい、昨年4月にですね、人工授精や顕微授精を含めた不妊治療が保険適用になりました、
うん、
でこれは病気や介護と同様に、我々国民全体で負担して支える社会課題になったということなんですけれども、うん、一方でですね、やっぱり当事者以外の方が不妊の原因とか、治療について知る機会というのはまだまだ少ないと感じているんですね、
はい、
で実際4ページに、ある表のようにですね、治療の年齢や回数に制限があるということをどれぐらいの方が知っているのかなと思いまして、はい、実際私も詳細は知りませんでした、で当事者にとってストレスとなるそういった制限をですね、知っていれば無意識にこう心ない言葉をかけてしまうことも減るのではないかなというふうに期待はしております。
うーん、そうですよね。知らないって罪だなって思ったりすることもありますよね。 確かになんかもっともっとなんて言うんでしょうかね、この保険適用の内容っていうのが充実してくれればいいなというふうに思いますね。さあ、同じく4ページには生殖補助医療で生まれた子ども14人に1人という文字があります。こういったデータを多くの方が知ることも大切ですよね。
そうですね、日本で初めて体外受精児が誕生したのは1983年なんですね、うん、でこれまでそうした、生殖補助医療技術といいますが、そちらで生まれたお子さんの数は83万人以上います。で直近で言いますと2020年では、6万381人、赤ちゃんの 7.2% に当たるんですけれども、はい、これはおよそ14人に1人の割合ということになるんですね。で今回のように不妊治療の保険適用範囲が、まあ、拡大したということで、はい、生殖補助医療技術がさらに一般化すると考えられるんですけれども、まあ、そのためにも周りや社会による一層の理解というものが求められているんじゃないかなと思います。
そうですよね。やっぱりちょっとね、周りの理解とか助けがないとなかなか難しいっていう話も聞きますものね。そして5ページには不妊治療をされている当事者ご夫婦のインタビューがありますね。
はい、奥さんと旦那さんそれぞれの立場からまた状況からですね、検査とか治療、うん、そして仕事や家庭などについてお話を伺うことができたんですね、はい。で男性があまり想定していない自分の不妊検査とかですね、あと妊娠とは違って見えにくくて言いにくいっていう不妊ならではの苦労ご苦労ですね、そういった不妊当事者のリアルを感じてもらえるかなというふうに思います、はい。で続くページでは、男性不妊専門のドクターとか、不妊当事者のための NPO 法人、それから、妊娠前の、健康管理、こちらプレコンセプションケアと言いますけれども、プレコンに詳しい教授などですね、お話を伺っていますので、こちらもぜひご覧いただければなと思います。
はい。鈴木さんが取材を通して印象に残っていることはありますか？
はい。どなたの話も不妊について、私自身の認識が足りないっていうことに気づかさせてくれたんですけれども、はい、特にとなると、産むことは当たり前ではないという点かなというふうに感じています。当然、不妊症に悩む方にとっては、子供を授かることが当たり前ではないですし、妊娠しても流産してしまうとか、不育の悩みということもあります。はい、そして多様なカップルにとっては、妊娠出産が必ずしも2人の唯一のゴールではないと思うんですね。産むをめぐる物語は十人十色だと思うんですけれども、そうした想像力を持ってですね、必要な情報を、自ら取りに行くということがみんなが心地いい街、それからしなやかな街というものにつながるのではないかなと思います。
そうですね、この特集ページ自分には関係ないと流してしまうのではなくて、多くの方に目を通していただきたいですね、はい。さあ変わって18ページに行きます。第24回静岡市長対抗駅伝の島田市チームが紹介されていますね。
はい、12月2日土曜日午前10時のスタートです。島田市チームは上位を入賞を目指しまして、静岡県庁から草薙陸上競技場まで12区間ですね、 42.195キロを駆け抜けます、
はい。
ふるさとへの思いをたすきでつなぐ選手たちにぜひですね、熱い声援をお願いしたいと思います、はい。
その他11月号の中で鈴木さんが特に注目している記事があればぜひ教えてください。
はい、島田情報の21ページになります。
はい、
島田市生まれの作家永井紗友子さんの直木賞受賞をお祝いしまして、講演会を12月9日土曜日、午後1時30分から開催します。入場無料なんですが申し込みが必要です。こちらは11月27日月曜日午前9時から、地域交流センターポポロの窓口で整理券を配布します。定員は120名となっておりまして先着順になりますのでご注意ください。
はい、あ、先着順なんですね。わかりました。11月27日から整理券配布スタートです。さあもう一つお願いします。
はい、同じく21ページですが、市ではですね、無料のスマートフォン講座を開催しています。はい、対象は60歳以上の市民の皆さん、市内3カ所で、例えば LINE の使い方だったり、ネットの検索方法などを学べますので、ご参加いただければなと思います。
はい、
日時などは広報島田でご確認ください。
わかりました。LINE もね、使えた方がお得なクーポンの配布などもね、島田市でありますしね。ぜひ興味のある方確認お願いします。今日は広報島田11月号について広報課の鈴木さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
マイホームタウン島田では広報島田掲載の情報をゲストを迎えて詳しくお伝えしていますので、ぜひお聞きください。広報島田は市役所や公共施設、近隣市町の市役所にも置いています。ぜひお手に取ってご覧ください。またマイホームタウン島田は市のホームページからもお聞きいただくことができます。聞き逃した方はぜひホームページから確認してください。